もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。これは当然の彼の言い方であります。そして3番目に、雇い人の一人としてもらえるように願うわけであります。とにかくあり余るほどの単が父の雇い人にあるわけでありますが、その雇いの中に何とか潜り込みたい、そして助かりたい、まあ、こういう願いであります。彼は自分の人生の悲惨さを認め、その原因である自分の罪を告白し、悔い改め父に帰ろうと決心したわけであります。本来なら到底許されないだろうが、父の愛と情けにすがって、せめて雇い人の一人としてもらおうと彼は帰っていくわけでありますね。皆さん、私たちはやがて神の御前に立ちますよ。私たちに与えられたもの、私はそれをどう評価していくか分かりませんけど、素晴らしいタラントです。素晴らしい人生の機会を神様に与えた、誰にも、もちろん人によってその人生は違いますけど、与えられたものは差がありますけど、しかしとにかく一つの人生という莫大なこの祝福の賜物をいただいていることはお互い間違いがないので、それを何のためにどう用いたか、それがやがて問われるのであります。第3に、最後でありますが、迎える父親の姿が出てまいります。この例え話のクライマックスは、弟息子を迎える父の態度でありますね。弟息子はそこで立って父のところに出かけたのであります。彼にしてみれば、父から離れて遠いところに行った時のことを思えば、どの面を下げて帰っているのか、とても父に合わせる顔もなかったわけでありますが、なんとかこの折り合いの言葉を、謝罪の言葉をこの胸に秘めながら、あるいは通いながら、それを繰り返す、そのセリフを繰り返しながらですね、彼は父の愛に哀れみに恩情にすがるような思いで帰っていくわけでありますね。しかし一方、父の方ではどうであったかということなんですよね。父の方ではどうであったか。父はですね、弟息子が財産をまとめて、そうお金に変えてですね、もう意気揚々と出て行って、家を出て行ってしまった、その次の日からですね、その日から次の日から彼は、この父親は弟息子の代わりを強化強化と待っていたわけです。もうそろそろ帰ってくるんじゃないか、まあ、父親には大体弟のこのその後のパターンが読めていたと思いますけれども、あえて許したってなことでありますが、もうそろそろ帰ってくるか、どういう姿で、どのような状態で帰ってくるかということも父は分かっていました。ですから父が帰っていたと息子を遠く離れていたのに、あれは息子だ、認めた。見るかのような落ちぶれた姿でありますが、確かにあれば息子だ、遠く離れていたのに認めたということは分かっていたんです。どういう姿で帰ってくるか。そしてその変わり果てた姿にもかかわらず、その弟息子を認めて、見た途端、父が見た途端、哀れみの心と思い、感情がブーッとこう湧き上がって、腹から突き上げた、非常に強いことです。哀れみの思い。まだ遠く離れていたのに許せず、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻したというこの一連の行動。突き動かされているんですね、この父は。見た途端に、ガタキさん。腹渡がね、本当にこの締め付けられる思い、感情が突き上げてくるわけですね。愛と哀れみの感情が突き上げてくるんです。それに主は支配されます。ですからダーッと走り出すんです。走るんですね。ラジオ牧師の羽鳥明先生がここからですね、走り寄る神という題でお話をしていらっしゃる。走り寄る神様、慌てふためいて、もう走この足も形まで かけてバタバタと、みっともない姿ですよ。それは人間的に見れば。だけども最後の全部放棄してアーレミの肩で走り寄ってですね、そしてその息子を、嫌な匂いがしたと思いますけど、汚い姿で抱きしめて、そして説得する、よく帰ってきた、よく帰ってきた、まあ、そういうことですね。私たちこの哀れに思いというこの言葉をですね、先週良きサマリア人の中に言いました。気づき倒れている人を見た途端に、このサマリア人は、この良きサマリア人はイエス様だということ、気の毒に思いという、この気の毒に思いと訳された言葉と、この哀れに思いという言葉、全く同じ言葉が使われている。腹が突き込むされという非常に強い言葉なんです。そして近づく、愛は近づくんです。愛は愛する者に限りなく近づくんです。ゆっくりじゃないですよ、走り寄るんです、駆けつけるんです、抱きしめるんです。弟の息子は、一人人がかけて、老人がかけてきてですね、抱きついてですね、あ、父だと思ったんですね。で、弟の息子が用意しておいたこのセリフですよね、セリフ。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と言われる資格はありませんという、まあ、セリフを話したと思います。ここでお父さんに話したと思いますが。どうでしょうか。お父さん聞いてはいないですよ。聞いていないということはここに書いてないんですけども、確かに、そう書いてあるんですがね、21節に息子は父に言ったとか、確かに言ったんですね。父は、私は天に対してまだ何かあったのに罪を犯しました、もうあなたの息子とは資格ありません、一生懸命繰り返し繰り返し暗記したこのですね、折り合いをつけるところの言葉をね、血の哀れみを引き出す言葉をですね、彼は語るわけでありますが、しかし父はとありますけども、主語に言いつけます。聞いちゃいないんです。皆さん時々話をしているときに、こっちがこう話してるんだけど、向こうがどういう返事に返ってくると、あ、この人全然聞いてなかったわとかこういうことがありますよね。もうその人は次言うことを考えているわけですからね、次に言ってやりたいことを考えているわけですからね、特に感情がこう高ぶっているときはね、人の言葉なんか聞けません。聞いてないんです。私もそうですよ。感情的にやり取りしているときに、こう自分の理屈を言ってるのか、相手聞いてませんよ。相手は自分をやり込めたの理屈をもう次に考えて、次言うべきことを考えてるわけですから、対話は成り立たないんですね。父親は、相手は哀れみの感情に支配されておりますから、見たとた、弟息子が何語っているのかさっぱり聞いてません。そして父は主の名を呼んで言いつけるわけですね。さあ早く早く、一番良い着物を持ってきなさい、この弟息子に見せなさい、指輪だ、あの準備しといた、あの奥のあの部屋のあの準備を取ってきなさい、指輪を食べさせなさい、ボロボロの着物を剥ぎ取られ、そして良い、一番良い着物を着せていただき、指輪をはめ、この指輪ってのは親子の関係を象徴するんですね。彼は持ってたんですが、売っちゃったんですよね。だから血をちゃんと用意してました。そして靴を履かせなさい、ね、裸足だったんです。奴隷や雇いってのは靴履いてない、当時靴を履くっていうのはね、これはその家のちゃんとした子供であるということの証でもあるんですね。まあ、私たちはこの例えの中でこの意味を解釈しますが、一番良い着物を着せていただいたということは、新しいイエス様のもとに立ち返る、悔い改めてイエス様を信じて、新しい義の衣、今までの罪深い生活を全部許していただいて、全くそれだけじゃなくて、今まで本当に死の前に正しい良い子であったかのごとくに義の衣を着せていただく、神の前に義とせられる、正しいことをせられる、悪いものであったのにイエス様のように義とせられる、信仰によって義とせられる、義の衣を着せていただく、 これをまとわないと天国入りませんよ。